여러분안녕하세요ジャニーズ K-POP 大好きレディオあやです、本日は11月20日に行ってまいりました JO1 オープンズドア JO1 の初のコンサート行ってまいりました。多分このラジオではチケットが当たったことをラジオでは言ってないかもしれないですよね。そうだから5回チケット落ちて6回目挑戦中ですで終わってるかもしれないので、そのなんと一般で当たりまして、ようやく当たりまして、行ってまいりました。行けました。最高でした。ということで今日はその JO1 のコンサートのレポラジオをさせていただきます。はい。ちょっとラジオがまたねちょっと久々になっちゃうの、毎回最近久々になっちゃうんで、ちょっと話すのがうまくできるかって感じなんですけど、まあ、まず総評としてめちゃくちゃ良かった、本当に想像以上に良かったです。これが、ファーストコンサートって思えないぐらい何もかもが良かったです。その構成とか、飽きさせないとか、その彼らの歌とかダンスとか、もう全部含めて良かったです。もう本当に、なんか楽しいコンサートのベストなんとかに入りそうな、その自分史上ね。自分史上その、ぐらい楽しかったですね。まあでもね、その現場がもう約2年ぶりっていうのもあるとは思うんですけれども、まあそれ抜きにしても本当にねすごいと思いました。でじゃあちょっと時系列でいろいろ話していきたいんですけれども、まあ、まずすごい今回チケットがめちゃめちゃ厳しかったんですよ。その初っ端とかは2枚まで一緒に取れるんですけど、どっちもファンクラブに入ってないといけないとか、結構もう本当にファンクラブの最初は1年以上入ってる人から優先的みたいな、すごいでもいいですよねそれって。でそんな感じでどんどん厳しくって、厳しいにもかかわらずそのずっと落選してたのはどういうこっちゃって感じなんですけど、でも今回トレードもあったんですけど、なんと2700枚トレードが出てたんですよ。まあ、だから友達と言ってたのは、まあきっと不正があったとかなんかあったんじゃないかっていう話はしてたんですけれども、まあでもね、これトレード出て行きたい人が全員行けたならよかったなと思うんですけれども、まあでも私一般最後で、当選したんで、もうね、席はね、ほんと後ろから何列目みたいな、もう後ろから数えた方が早いっていう感じぐらいの、もう全然後ろの席だったんですけれども、でもまあ本当行けてよかったって感じです。もう本当にあの空間に入れただけでもう私は、幸せでした。でなんと今回グッズも抽選なんですよ。グッズもその細かく時間が分けられてて、今回公演が私昼の部行ったんで1時開演、会場が12時かな、会場12時の開演1時だったんですけど、一番早くてグッズが8時半からだったんですよね。で私 もう絶対なんだライト、ペンラ欲しかったんで、まあ本当は8時半と思ったんですけど、ちょっと8時半は無理で日よって9時半の回でチケットはもうそれも応募っていう形でやって、それで当選したら買いに行けるって感じなんですけど、まあ多分ほぼほぼそれはみんな当選してると思うんですけど、まあそのね自分の希望の時間に行けるかどうかって感じなんですけど、でもその9時半からの回でも分かれてるんですよ。9時半の回からの ABCDE みたいな感じで、でだからすっごい細かく分けられてて、で現場行ったらやっぱりそうやって9時半から10時までの A グループの方、 B グループの方みたいに分けられて、もうそれでゾロゾロ歩いていくって感じなんですけど、もうなんかすごい本当なんだろう、なんて表現していいのか分かんないんですけど、でもあまりにも厳しくて、本当に江戸時代の関所ってこんな感じだったのかなってぼんやりなんか朝の9時半に並びながら思ってたんですけど、そうなんか関所じゃないけどなんか最後にその門みたいなのがあって、そこで検温とその顔写真の今回登録もあったんで顔写真見せて、それも2回ぐらい見せて、 で、なんか OK ですみたいな感じで入れさせてもらえるので、すごいなんかね厳しいって、まあそのコロナもあるんだろうけど、多分このラポネはすごいこうチケットに関しては厳しくしていこうっていうのがあるんでしょうね。でもすごいいいと思う。ジャニーズとかだとね、なんか別にファンじゃない子も行けちゃうから、ファンが行けないみたいな状況とかあるじゃないですか。なんか付き添いで行くみたいなのよく聞くじゃないですか。だからそういうのがないから、もう本当にそこの空間にいるみんなが JO1 のファンっていう空間を作れるから、すごいいいなって思いました。はい。で、まあそれで入ってみたらね、後ろの方で、で私はまあ友達と一緒に行ったんですけど、友達3人だったんで、友達2人はもう最速のやつで当選してたんで、前の方で、私一人だけ後ろの方で見せたんですけど、隣はね男の子のお一人様で、だからなんか気が楽ですごい良かったんですけど、そうで、なんと、はい、この、まあ、何個か前のラジオで、そのまだチケット持ってないけど、瀬戸に考えたみたいな話をしたと思うんですけど、当たってました。もう大正解でした。1曲目Born to be でしたね。 Born to be wild から、まあでもこれは結構みんな予想してたっぽいじゃないですか。ちょっとこれ Born to be 流しますね。そうで、じゃあ2曲目はみたいになった時、確か私おえおか無限大なんじゃないみたいなこと確か言ったと思うんですよね。でもちょっと私ももう過去遡ってラジオ聞いてなくてあれなんですけど、多分そんなことおえおか無限大って言った気がするんですよね。でしたら2曲目はおえおでした。もうね、レン君のあのジャケット、この脱ぐねダンスが超セクシーで、しかも何ノースリーブだったからめちゃくちゃセクシーだったんですけど、そうだからちょっとね、そこでまたテンション上がって、当たってんじゃんみたいな、まあ、でも私が当てたぐらいだからみんな分かってたかなみたいな、てかみんなそう思うよねみたいな感じなんですけど、でね、そのオープン、そのボーントゥビーでドアがオープンしてドカンみたいなんでみたいな、まあ、ドカンがあったか分かんないですけど、ドアはオープンしてましたね。はい。でステージがね、まあ、今回その、幕張メッセだったんですけど、まあ、メインステージがあって、花道あって、センターステージで、センターステージも横に長い感じだったのかな。まあちょっと私ほんと遠くて全然見えなかったんで、もうずっとほぼオペラグラス双眼鏡で見てて、でもうそのモニターもそのメインステージのところのモニターしかないから、モニターすら遠いっていう、まあ、ギリギリ見えるんですけど、モニターですら双眼鏡で見てた状態だったんですけどね。うん、まあ、どんぐらい遠かったかっていうのがそれで分かってもらえると思うんですけど、でそれでね、あ、そうそうそう、最初の挨拶ね。で最初の挨拶で、私の王子ことルキがなんか、今日は全員をお姫様にして帰らせますみたいなって言ってくれて、もうほんとルキーと思って、ちょっとそこボントゥビが流れてるとこっちで引きずられちゃうんで止めますね一回。そう、お姫様にして帰らせてくれるって言ってくれて、でなんか帰りの、帰りの挨拶もここで言っちゃいますけど、なんかルキが、あ、もうみんなティアラが頭に乗ってるねみたいなこと言ってて、もうキザーと思って、キザとか言わないのかな今時、ちょっとわかんないですけど、そう、まーるけっていう感じのコメントしてくれて、でそれで次がツルだったんですけど、ツルが、じゃあその全員のティアラ俺が奪ってヘスチアに持ってくわみたいな、そんな掛け合いもあって面白かったんですけど、はい、そうそう、そんな感じで、でコンサート中は結構ね、まあなんか1日2回公演だからか、その衣装チェンジが早いっていうか、その 3,4 曲やって衣装チェンジ、 3,4 曲やって衣装チェンジって感じで、なんかそこまでなんていうのかな、キツキツに何曲も続けてやるっていう感じではなかったかな。まあそれは私の感覚な、今までいろんなコンサート行ってきて見た感じの感覚ですけど、 結構余裕があるというか、まあ、ちゃんと途中途中休みが入るような感じだったんで、なんか見ててこっちも安心というか、あんまりにもね激しい曲を何曲もずっと続けてやると大丈夫かなと思っちゃうんですけど、そこら辺はこっちもなんか安心できるような感じで、でその衣装チェンジの時もその画面に映るあのなんていうの VTR っていうの動画っていうのもなんかいろいろあのバラエティに飛んでてすごい楽しみましたね。最初なんだったっけな、最初はあなんかね問いかけなんか自分は他人からどう見られてるみたいなのをなんか問いかけられてそれに答えるみたいな、あとはじゃあ本当の自分はみたいな感じの白い部屋で白い衣装とジーパン着てなんか机に座ってそれにメンバー全員が答えていくみたいなのでと、で次がコントだったかな、うん、コントしてたと思う。でその次がなんかビハインドっていうのかな、その控え室とか普段の様子の VTR だった気がする。この3つだったかな、あともう1個ぐらいあったかな、忘れちゃったけど、そんな感じだったですね。うん、でね衣装もすごい今回全部良かったですね。で最初はなんかもうザ衣装みたいな感じで、で次がそれぞれのメンバーカラーのシャツで、多分下のズボンは一緒だったのかな、1回目のその出てきた時と。で次がなんかグリーン、みんなグリーンっぽいんだけどすごいストリートっぽいなんかラフな感じの服着て、で最後またカチッとした衣装、ザ衣装みたいなので、で最後アンコールがツアーの T シャツとかトレーナーとかだったんですけど、すごいね衣装も素敵でした全部、うん、だからなんかねそのカチッとしたのもちょっとラフなのも、あとはそのカジュアルなのも見れてすごい良かったですね、うん、みんな似合ってました。でね、そんな中でちょっとあエピソードで面白かったのは、ケイゴがそのね何の曲だったか忘れちゃったけど、そのみんながメンバーカラーのシャツ着てた時だから、その時に踊り終わったらなんかそうトークだったんだけど、最初ケイゴがごめんごめんごめんみたいな感じでバングル落としちゃったとか言ったら、そこでねキマちゃんがね、あ大丈夫ここあるよと言って、もうさすがキマちゃんと思って、そういうのによく気づく子だねと思って、そうちょっとそういうのもなんかライブっぽいじゃないですか、事件としてね、バングルがなくなっちゃってとか言って、そしたら次にツルちゃんが「あ僕もとか言って「ボタン取れました」とか言って、ズボン踊ってたらズボンのボタンが飛んでったとか言って、ズボンのなんか前がパカッて開いててるんですけど、なんかそれも。その画面に映ってるんですけども遠くて見えないんですよ、もうそれもつらね。でも前の方が笑ってて、あきっともうパカーってなってんだろうなと思って、そうそう、でちょっとじゃあ裏行ってきますみたいな感じで、そうで裏行ってる間にそのねペンラで遊ぶみたいなこともしたんですけど、もう、ね、ペンラがめっちゃ優秀なんですよ、 JO1 のペンラ。何が優秀って、色の再現率がすごい。でキマちゃんが黄色でケイゴがキャメルじゃないですか。で最初結構そのなんかペンラで振ってたらいろいろ色変わってたから、もう黄色とそんなキャメルの違い分かんなかったんですけど、そのじゃあつるちゃんがね裏に行ってる間にペンラで色を変える遊びみたいなのをしてた時に、キャメルと黄色を立て続けにやったら色が違ってて、で多分黄色にちょっと赤を入れたのがキャメルだと思うんですけど、えすごくないと思って、そこまで再現できるんだと思って、今時のペンラ優秀と思って、で最初 JO1 のそのペンラなんかスイッチのところがなんかあんま感度が良くないっていうか、なんか、うん、あんまりなんかうん、ちゃんと押せない感じで、友達もなんか全然ダメなんだけどみたいなこと言ってたんですけど、なんか始まったらねすごい調子良かったです。そういうところでは優秀でした、うん、やっぱねペンラ持ってるといいですよね、盛り上がりますよね。そう、それであそう それでね、そのペンライで、その時だったかな、まあその別の時だったかもしれないけど、ちょっと今回声が出せないじゃないですか。でも声が出せないって言っても、結局ね、最初みんな結構声出ちゃってたんですよ。もう結構私もびっくりするぐらい周りの子声出してて、結構みんな声出してると思って、まあ、マスクしてるからいいのかなと思ったんですけど、でも初っ端、2曲歌った後に、そう、もうさすがリーダーだなと思ったんですけど、ヨナッパが、ちょっと、ね、声出したい気持ちもわかるんですけど、声は出さないでくださいみたいなことを言ったら、みんな結構静かになって、拍手みたいな感じでやってたんですけど、いや、でもね、声出ちゃうよ。そんぐらいかっこよかった。いや、本当はね、声出したかったけどね。まあ、多分メンバーも声出して応援してほしかったっていう気持ちがあると思うんですけど、そうそう、それで、小生が、なんか、拍手でこう、掛け声みたいなの考えてきたとか言って、で、ちょっとラップっぽく、掛け声をするんですよ、小生が。クラップクラップみたいな。で、それに合わせて、私たちがこうパンパンって叩くみたいなことをやったんですけど、でもなんか、私が行った20日の昼の部は、その鶴ちゃんの事件があったから、そのペンラで遊ぶ時間が結構長くて、後半もう一回それで、小生の掛け声で遊ぶってことができなかったんですけど、翌日のオーラスではね、2回ぐらい遊んでたんで、多分、私が行った時はその事件があったからね、それができなかったんだと思うんですけど、そうなんですよ、私2日目行ったから、もう本当に余韻から抜け出したくなくて、もうそのまま浸ってたかったんで、やっぱ3日目のね、オーラスは配信で見ました。はい。で、その配信の、もう1回見れるやつが、今日の夜から見れるんで、またちょっとじっくり見たいなと思ってるんですけれども、はい。でね、今回、すごい、まあ、全体的に良かったんですけど、やっぱりね、箇所箇所で、箇所箇所っていうんですか、部分部分で、すごいジャムのことを考えてくれてるなっていうことが結構あって、で、そのうちの一つが、セトリが、ちょっとずつ変わってたみたいなんですよ。そう。で、私が行った時には、ランニング。私、ランニングめっちゃ好きなんですけど、ランニングの、匠のパートめっちゃ好きなんですけど、ランニングが聞けたんですけど、私の一番好きな、モンスターは聞けなかったんですよ。でも、モンスター最終日やってて、ちょっとずつセトリ変わってたっぽいんですよね。で、あとは、ダンスのソロとか、歌のソロとか、ラップの、ラップ組のソロっていうかね、そういうのがあるのかなと思ってたら、私たちが行った時は、ラップ組のゲットバックをやったんですよ。で、だからそういうゲットバックやった時に、この後、ボーカルチームとダンスチームもやるのかなと思ったらやらなくて、そしたら3日間で1組ずつやったみたいなんですよね。初日が歌組。純喜とヨナッパでステ歌って、で、2日目がラップ組でゲットバック。で、3日目がダンスチームでダンスみたいなことをやったんですけど、で、そういう風になんか配信もあったから、ちょっとずつ変えてるところがすごい努力というか、やっぱ変える結構大変じゃないですか。大変だと思うんですよ。わかんないですけど、アイドルやったことないから。で、そういうコンサートにも関わった仕事したことないかわかんないですけど、で、毎日ちょっとずつそういうふうに構成というか、セトリを変えたりしてるのは、すごい、なんかもう、ジャムのために、ジャムを楽しませるためにっていうのが伝わってきて、ちょっと感動しちゃいましたね。で、あとね、新曲、そう、今度、来月出るルキセンターの、なんだったっけ？僕らの季節だっけ？合ってます？ちょっと間違ってたらごめんなさい。そう、新曲もやってくれたんですけど、ダンスがめちゃめちゃ良かった。もうね、椅子を使うダンスっていう風に、もう情報があったと思うんですけど、すっごい、情報があったっていうかわかんない。まあ情報あるみたいなんですけど、私はもうそれ知らなかったんですけど、すっごいかっこよかった。椅子使って、椅子？と思ったんですけど、めちゃめちゃ良かったです。だからもうちょっとこれまた活動してくれるの楽しみだなと思って。でね、まあ、全体通して一番盛り上がったのが、やっぱこの曲なんだって私は思ったのは、つかめがめちゃくちゃ盛り上がったんですよ。 なんかもう2日目のイントロがこう流れた瞬間みんなうわーみたいになって、まあ、もちろんなんか声、まあ、声出てたのかな。でもねすっごい会場中がもううわーってなったのはすごい肌で感じるぐらいで、いやだから本当にみんなプール大好きなんだなって、もうその会場にいるみんながプール大好きなんだなっていうのはそれで思いましたね。でやっぱりその来てた子でそのプジュ のオーディションの時の衣装みたいなの着てる子もいたから、やっぱねあそこが原点なんだなと思って、うん、よかったですね。でつかめでさ、なんかね最初横一列であのつかめのダンス踊ってたんですよ。もうほんと鳥肌もんでしたね。なんかあそこあもうそこからこんなに成長したんだみたいな、ね、でやっぱ私遠くだったからその最後の V 字でのダンスの時なんかもうイメージではちょっとレン君がセンターだったんですけど、まあ、実際はねやっぱマメちゃんがセンターだったみたいで、まあそれはね前の方で見てた友達もあれはレン君で見たかったなとか言ってたんですけど、まあまあまあそこはねしょうがないですよね、マメちゃんが1位だから。いやでもほんと今回思ったんですけど、今までちょっと、ま、マメセンターとか小生のラップみたいな感じで思ってたんですけど、ほんとごめんみたいな、マメちゃんごめん、小生ごめんみたいなぐらいすごい良かったです。っていうか本当に今回思ったのがみんなの実力がもう本当にすごい上がってる。まあなんかそんなこんな偉そうなこと言えないんですけど、やっぱデビューしたての頃ってやっぱりレン君だけがちょっと一つ上に行ってるというか、なんかまあちゃんとプロの見せ方をしてるなっていう感じだったんですけど、もう今もみんなちゃんとプロ、もうほんとみんなアイドルに仕上がってるって感じで、いやでも本当にすごいなと思って、まあもうすぐ2年まだ1年と何ヶ月とかですよね。でこんなになれるって相当すごいなと思って、でも最後のオーラスの時に敬語とかも本当辛かったみたいなことを言ってたんですよね、練習とか。いやだから本当に本当に辛い練習をしてきてくれたんだなっていうのがすごくわかるステージでしたね。でもちろんそのレン君が一人ちょっと頭抜けてたんだけど、多分そのレン君もみんなのこうなんていうの実力を上げるためにすっごいサポートとかしたんだろうなとか思って、もうなんかそういうのが見え隠れするともう離れられないですよね。もう罠にはまっちゃってますよね。もうそれこそ沼ですよね。これが沼ですよ、アイドルの。もうそういうところが見えてきちゃったらもう抜け出せないんですよ、アイドルっていうのは。本当にそう思いません？いやそうですよね、そうなんですよ、そうなんですよ。でねもう本当になんか初日ねレン君が最後の今ちょっと一回切っちゃったんですけど、このまま撮れるか分かんないんですけど、ちょっと撮ってみます。はい、そうで、レンレンが最後の挨拶でね、1日目泣いちゃったみたいなんですけど、2日目はまあそんなに、まあちょっと涙ぐんでたんですけど、そんなに泣く子とかはいなかったんですけど、3日目がやばかったですね。でマメちゃんのエピソードでも大号泣だったんですけど、っていうのもマメちゃんがそのちっちゃい頃になんかテレビ見ながらかなんかダンスして、妹と一緒に、妹じゃないか、それ違うか、鶴か、そうマメちゃんがダンスしてるのお母さんが、そんなの誰に見せるのよって言われて、たのが今こうやって大人数の前で舞台に立ててみたいな感じで泣いて、でそれを聞いた純喜がめっちゃ大号泣っていう、もうねめちゃめちゃ、ほんと純喜っていいですよね。なんかまっすぐで、もう何一つ曇りのないあの人間。いやほんと今回思ったんですけど、純喜の歌ってすごい人を元気にさせるなと思って、なんか もう本当にその会場で純喜の生声聞いて、その純喜が高音出してるのを聞いてると、本当に歌うのが楽しいんだろうなっていうのが伝わってくるんですよね。それってすごいなと思って、なんかやっぱりみんななんかうまく歌おうとかそういうのとか考えちゃうと思うんですけど、まあ多分彼もそういうふうに思ってるかもしれないんですけど、もうなんかまっすぐ声を伝えてきてくれる感じ、なんかそれがすごく元気をもらえるというか、本当今回全部を通して思ったのが、 JO1 って元気をくれるグループだなって、なんか言葉が安くて申し訳ないんですけど、本当にそんなふうに思ったんですよね。まあ、それはその純喜の声を聞いてより思ったんですけど、でもそのさっきも言いましたけど、その最初は蓮くんがね、やっぱちょっと頭一つ出ててセンター感あったんですけども、本当今は横一列というか、みんなそれぞれの個性がちゃんと立ってて、だからまあどっちかっていうと絶対的センターがいないというか、みんなセンターになれる感じに今なってきてるなと思って、でもそれはそれですごい JO1 の魅力になってるし、そうそうそう、だからまあいろんなグループがあると思うんですけど、 JO1 はきっと今後そういうグループになって、みんなセンターできるそういうグループになっていくんだろうなっていうのを感じましたね。そうだから、そうそう、そんな感じですそうで、まあ、あ、そっか、最後のその挨拶の話をしてたんですけど、そう、それでマメがそういうこと言って、で純喜が大号泣して、その後圭吾もなんか自分の辛かった、本当に辛かったみたいな、でもそれを支えてくれた社長とか直人とかとかもうスタッフとかみたいな、なんかすごい個人的な名前が出てきて、それでなんかヨナッパとかがそのみんな言っても分かんないしみたいなこと言ってたんですけど、いやいいんだよ言いたいんだよみたいな感じで、いやでもほんとそんぐらい辛かったのを周りのみんなが助けてくれたんだろうなっていうのがすごい伝わってきて、でほんと JO1 全員に関して言えるのはほんとみんなまっすぐなんですよね。そうなんか嘘がないというか、みんな正直者っていうか、なんかカッコつけてるんだろうけどカッコつけてない、カッコつけてない、カッコがついてないっていうか、いやそれがすごくいいんですよ。なんかなんて言うんだろう、そう原石感というか、磨けよ宝石というか、そうなんかそうやってなんかみんなが泣くエピソードとかもちゃんとこう受け止めて、メンバーそれぞれが受け止めてあげてて、でなんかあんまりその画面に映ってなかったですけど、木本とかもずっと泣いてたらしくて、なんかいいですよねなんかいいですよとか言って、で最後その鶴もう自分の今まで、まあ、韓国でねその最初デビューしようとしてたこととかも話してくれて、いや本当にみんな JO1 になれて よかったし、なってくれてありがとうだし、ここまで来れてすごいねっていう感じで、もう本当沼ですよさっきも言いましたけど、もう JO1 から離れられない、もうジャムやめられない状況になってますね。そう、あとはスカイのことにもたびたびみんな触れてて、そのペンラで遊んの色をね変えるので遊んでた時も、キマちゃんなんかは自分の色より先に、じゃあ黒と白の点滅これスカイの色ねとか言ったりとか、他の子も次はスカイも一緒にとか、すごいなんか優しいなと思ってて、でさっきなんかオープニングでお絵をか無限大みたいな話ちょっとしたんだけど、無限大今回歌わなかったんですよ。でもまあそれを友達と話してて、いやまあスカイがいないから歌わなかったのかねみたいなことも話して、まあそうなのかもしれないなと思って、いやすごい良き11人だと思います。本当に奇跡的に良い11人と思って、そう本当に良かったですね。でね、まあ、なんかその一人抜けに出たイケメンもいないと思ってたんですけども、いや敬語のね 爆イケ具合はすごかったですね。発光してました、なんか光放ってた、イケメンすぎて、うん、すごかったです。いやでも本当にみんな良かった。でちょっとね、その配信オンラインで見たのの残念だったのは、その歌を歌ってる子に毎回いいカメラが向くから、結構ね見終わった後に純喜と匠ばっか見たなみたいな、もっと初世とかきまちゃんとかつるとかも見たかったなみたいな、ちょっとねそういう何カメラのアップになるあれ割合がこう、うん、ちょっともうちょっとばらけさせてほしかったというか、うん、その歌ってる子だけじゃない子にもこうカメラ向けてほしかったなっていうのはありましたね。まあそれはあれですけど、そのメンバーが悪いわけじゃないですけどね、うん、でね最後、あ最後のラストの曲が私マイフレンドかと思ってたらリアルだったんですよ。これ結構みんな意外だったと思うんですけど、多分これ当てた人いないと思うんですけど、オーラスっていうかラストの曲がアンコール終わってもう全部終わって最後の最後がリアルだったんですけど、でもねすごい良かったです。なんかリアルをなんかちょっといつもと違うような感じで歌ってて、だから本当にその構成、そのセトリとかもすごい良かったですね。飽きさせないというか、とってもテンポも良かったし、いや本当になんか今回演出したのがどなたか知りませんが、すごくすごくいい演出というか構成というか、いいコンサートチームだったんじゃないでしょうか。はい、そうで、まあさっきも言いましたけど、本当に JO1 って元気をくれるグループだなと思うんですけど、まあここ 2,3 日考えてて、やっぱりそのプーっていうのシーズン1でデビューしたグループじゃないですか。だからそのまあ吉本と CJ 韓国のあれ CJ でしたっけの事務所との合併会社でラポネっていうね会社ができて、そこのまあ一組目のアーティストなんですけど、やっぱその会社の一組目のアーティストってなんか泥臭いというか、いやそれがすごいいい意味でですよ。だから例えばビッヒでいうバンタンとか、まあ、SM だと、まあ、SM はもっといっぱいいるんですけど、でもスーパージュニアとか東方神起とかで、JYP だと 2PM とか、その事務所をこう大きく立ち上げたっていうか、こう有名にした最初のグループってやっぱりちょっと泥臭さを感じるんですよね。なんかそれを JO1 にも感じてて、まあそれはなんか比較する今 INI が出てきたからっていうのもあるんですけど、やっぱりもう INI ってちょっと整ってるじゃないですか。でも JO1 にはその整いがなくて、本当にデコボコでまっさらなさら地っていうか、野原にこうポーンと投げ出された11人がなんとかこう形を作っていく、まあ、メンバーもそうだしスタッフもそうだし、作ってきたこの2年間みたいな感じなのがすごく感じられて、で私すごい思うのが、売れるグループって結構スタッフも表に出てきてると思うんですよ。まあそのビヒでいうあのパン PD とか、今でだとねそんなにあれですけど、ちょいちょいそのビハインドの映像とかにも出てきてたじゃないですか。でなんかレコーディングしてるところに差し入れ持ってきてたりとか、結構昔はそういうことあって、でメンバーも彼の名前をちょいちょい出してたと思うんですけど、 JO1 も今すごいその、チェ社長とマネージャーのナオトさんの名前とか結構口にするじゃないですか。で今回ツアーグッズのそのステッカーにも特別に11枚ステッカー買った人にはチェ社長のステッカープレゼントみたいな、なんかそういうグループって私絶対売れると思うんですよね。やっぱりスタッフもうそうやってファミリーになって頑張ってるところってすごいいいチームになると思うんですよ。
だから JO1 は私は絶対に売れるし世界に行けると思いますっていうのを今回確信しました。でもう本当にあのまままっすぐで正直で嘘がなくて、なんだろうなっていうの、原石な感じで行ってほしいなって思いました。まあ多分行くと思うんですけどね。そうだから INI と比べられちゃうこともあると思うんですけど、全然今のままでいいと思います。本当に今のままどんどんかっこよくなっていってほしいなって思いました。でちょっとグッズの話が出てこれ話さなきゃっていう感じなんですけど、私グッズで今回ペンラとルキのうちわと、本当はステッカー欲しかったんですけども、ステッカー売り切れてて、で缶バッジがランダムだったんですよ。ランダムだったんだけど、とりあえず3つ買ってみたんです。そしたらなんとルキ当てたんですよ。すごくないですか。もう本当だから本当はくじ運そんな悪くないはずなのに、今回まあね、ちょっといろいろ諸事情ありまして席運は悪かったんですけど、まあね、ルキの缶バッジが当たったということで、しかもその JO1 が本当に良きグループというか、すごいすごいいいと思います。すごくいいと思う。本当にいいと思う。本当に素敵でした。はい、これで伝わったでしょうか、どうだったでしょうか。まあレポがちゃんとレポになってるか分かりませんが、まあこんなところで JO1 オープンザドアのレポート終わりたいと思います。では次回アンニョン。